77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。今日は10月3日ということでね、10月に入って最初のなやラジオやっていきたいと思いますけれども、皆さんどうですかね、いかがお過ごしでしょうかね。楽しくやってますか。はい、まあ、私の方はね、まあいろいろあったんですけれども、はい、まあ9月ね、まあ9月はね、どうだったかな、なんか結構早かったですね。はい、ね、9月中ずっとね暑かったですけどね、まあいろんな出来事もありね、なんか早かったかなという感じがします。はい、でまあ10月に入ってね、まあ、10月はまあそうでもないでしょうけどね、11月12月ってなったらやっぱりね、夜の飲食店ね結構忙しくなってくるんですよ。はい、でまあ去年まではねずっと一人でやってたんで、まあね忙しいけどなかなかねこう間に合わないとかね、はい、いろいろね一人ではね手が回らなかったりとかね、まあ結果的にねまあたくさんのね大人数のお客さんとかね、なかなかねこう入れなかったりとかね、そういうこともねあったんですけど、まあこれからはね、まあ今年からはね、まあ仲間も増えて2人体制でやってるので、で、まあ10、11、12月ね、忙しくやっていこうかななんて、まあそんな風に思ってます。はい。でまあお店以外のね、仕事で言ったらね、まあ最近はね、まあこうやってまあラジオ番組とかね、あとね農業技術通信社のアグリファクトっていうサイトでね、コラムを書いたりとか、まあそんな風にねしてるんですけれども、まあそこでね、まあ農業とかね、まあ食品安全とかね、まあそういったものをねこうをテーマにお話しすることが結構あるんですけど、まあ、そのためにね、私内閣府のね食品安全委員会っていうのがありまして、そこがね食品のねいろんなねリスク評価とかそういうのをやってるんですけれども、まあ、そこのねモニターをやってるんですよ。はい、でモニターをやってて、でねまあそれのねこう e ラーニングっていうのがあったので、でそのね、それをねやってました。はい、この収録した日はね、ずっと e ラーニングをねポチポチポチポチやってますよ。はい、まあ、ただね、食品安全委員会ね、もう私これやっててね、もう4年か5年まではいかないかな、4年くらいになるので、まあ、結構ねもう今まで勉強したことがね多いので、まあ大体知ってることが多いんですけど、で、あ、それ知ってるよってことなんですけど、まあこういう仕事をしてると、もともとね、それ前から知ってたよってことでも、なんかこう、あ、それなんかつい最近、なんかこういうことを話したなとか、そういうのでね、思い出したりとかすることがあるので、やっぱりね、e ラーニングってやってていいななんて思います。はい。ね、知識として知ってるっていうのはね、すごくね、それは大事ですけどね。でもね、実際ね、こう、お客さんと話すとかね、情報発信をするとかやって、で、総合発信にもね、心がけているので、なので、こう、フィードバックをもらって、あ、なるほどね、そんな風に考えるんだなって、そしたら、自分はどんな風に発信したらいいかなとかいうのが、こう、日々ね、自分の仕事の中でアップデートされていくんですね。はい。なので、まあ、こうやってね、もともと身につけた知識っていうのは、それはね、それ自身がどういうふうにね活用していくかとか、どういう意味を持っている情報なのかっていうのを、アップデートしながらねやっていけるのでいいかななんて思ってます。はい、だからね、こうもともと知ってる e ラーニングってね、もう一度やるっていうのはね、それはね意味がねないわけではない。はい、意味がね結構あるんだなって、そんなふうに思いますね。はい、まあそんなね日でした。はい、であとはね、最近ね新しい CM が始まりまして、私がね出演していますね、コナミスポーツクラブ長崎様の新しい CM ね、サウナがリニューアルされましたという CM なんですけど、それがねようやく放送開始になりましてね、でこの間ね、テレビではまだ見てないんですけど、テレビでもね放送されてると思うので、長崎県の皆さんね、よかったら、サウナの CM ね、やってたら、はい、見てみてください。男性女性出てくるんですけど、その男性の方が私です。でこの間ね、長崎市のね浜の町アーケードね散歩してたんですよね。うん、息子を連れてね、2歳の息子を連れて散歩してたんですけど、息子が、あ、お父さんお風呂入ってるって言うんですよね。はい、何のことかなと思ったらね、浜の町のね浜クロスって言うんですけど、こう アーケードが交差しているところに大きなモニターがあってね、ビジョンがあって、でそこにね、サウナに入っている私がね、デカデカ映し出されていました。で、あ、これかみたいな感じでね、あ、ついに放送されたんだなみたいな、そんな感じで、ね、見たところでした。はい、なのでね、長崎市内ね行く人がねいたらね、ハマクロスちょっと見てみてください。そこにね映ってることがあります。はい、まあ、そんな感じでね、今日もねナエラジオやっていきたいと思うんですけれども、はい、今日はね10月3日なんですけどね、今日何の日でしょうか。はい、今日はね長崎市内ではね結構大事なんですよね。これね、庭見せっていう日なんですよ。庭見せっていうのはね、庭を見せるって、庭を見せる世の中の世って書くんですけども、まあ庭見せっていうんですよね。はい、でこれね何かっていうとね、来週からね長崎くんちが始まるんですよ。はい、長崎くんち、もう長崎のねもう一番のイベントみたいな感じなんですけどね、始まるんですけど、それのね、何でしょう、始まりますよみたいなね、もので、こう皆さんにね、さあいよいよ始まるよってな、でこういうね、まあね、引き物って言ってね、おみこしみたいなやつですよね、こういうのをね持ってね、あちこち回りますからねっていうね、それをねこうドーンと展示してるんですよ。でだけじゃないですよ、だけじゃなくてね、もうね衣装とかね、あと小道具とかね、であと楽器とかね、あとはね、お祝いでね、こう出演者にね、送られたね、こうさまざまなものがあるんですよ。お金もそうですけどね、そういうのをね、こうね、もうね、もう所狭しと展示してね、そしてね、みんなにね、どうだ見てくださいってね、そうやってやるんですよ。はい、まあ、お金をね、こうペタペタ貼るわけじゃないですけどね、袋ね、こういただ送られた袋をね、こうペタペタペタペタと貼ってぶら下げてね、そしてね、大きなね樽のお酒とかがね、送られるわけですよ。でそれでね、見に来た人に振る舞われたりするわけですよ。もうそれはそれはね、もう何でしょう、もう豪華というかね、まあ、そういう感じですよね。ね、もうこう見てください見てくださいっていう、まあ、そんな感じですよ。はい、でもうそこにね集まる人もね本当楽しそうでね、でもうやってる側もねすごく忙しそうですけど、なんかねもうね本当楽しそう なのでね、今日もう今この放送があってるぐらいの時はね、もう長崎市内結構にぎわってるんじゃないかなと思います。はい、踊り町って言ってね、毎年ね、7年に1回回ってくるんですけど、今年は何々町と何々町とって4つか5つくらいあるんですけど、そこが、練り歩きますよみたいな、まあ、そういうのがあるんですけど、そこのね踊り町ってね、こう出演する、町のところで、町のその本拠地みたいなところでね、基地みたいなところでね、なんか、そういうその庭見せっていうのが行われるんですね。はい、なのでなんかね、まあ、県外の方もね、まあ、よかったらこう長崎ってこういろいろなイベントがねすごくたくさんあるので、ね、ぜひね見に来ていただきたいですね。はい、ね、この FM 諫早がある諫早市、ね、のねすぐ隣のねこう長崎市っていうところなんですけども、まあ、そこでねこういろんな、ね、イベントがあります。はい、うん、よかったらね、はい、ね、長崎に来たら諫早だけじゃなくてね、こうね、長崎市とかね島原半島とかね、まあ、そういうね、ね、あとはね、まあ、そこでちょっと距離ありますけどね、佐世保とかね、いろいろね見ていただけたらと思います。はい、まあ、そんな感じでね今日もナエラジオねやっていきたいと思うんですけど、今日はねなんかねもうちょっと長崎市内ではね結構大きなイベントがあったのでね、まあ、ちょっとねそのご紹介をね最初にさせていただきました。はい、まあ、そんな感じでね始まるんですけど、今日のテーマ何にしようかなと思ったんですけど、つい最近ねお客さんとね話してね盛り上がったお話があるので、まあ、それをねテーマにお話ししようかななんてね思います。はい、もうすぐねあれがあるじゃないですかね、もう始まってますけどね、稲刈りですよ、稲刈りなのでね、今日はねお米をテーマにお話したいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしてますナヤラジオ、今日のテーマお米ということでねお話したいと思うんですけれども、お米ですよ。お米はね、皆さんお米好きですか？で、まあ、大体の人はね好きだと思うんですけどね、はい、お米ってまあね好きとか嫌いとかじゃなくて、もうなんかもうずっとねなんか最初からあるものみたいな感じですもんね。はい、で今までねナエラジオでもねお米をテーマにお話したことね、まあ1回だけじゃなかったと思います、何回かあったと思います。であったんですけど、今まではね何でしょう、なんかさっき言ったみたいにこう日本人とお米のねこう文化のこう密接なねつながりについて、そしてお米や田んぼがこう日本人の文化と、そして日本をねどんな風に形作っていったかっていう、そういうお話をねすることがね多かったと思います。はい、で まあ、それはね、こう稲作っていうね、もうそういう農業がこう日本人のね、こう、性質とかね、国民性とかね、あとこう日本人が得意とするね、いろいろな技術産業、それにねどんな影響を及ぼしたかっていう、そういうお話をねしてきたんですよ。でそれとね、日本をどういうふうにね作ってきたかっていうのは、こうね、お米を作る、こうね、稲作をする上でね、もともと何もなかった日本列島に田んぼを作り、水路を作り、そしてそういうふうな、土木技術を使って、そして日本をね、隅々までね、人間がこう、日本人がこうどんな風に変えてきたかっていうね、まあ、そういうお話をしてきたんですよ。はい、まあ、だからね、こうお米のお話をした時にはね、なんかこう日本の お話っていうのは、なんかそういうお話がねちょっと、ね、多かったように思います、今振り返れば。はい、でなので今回はちょっと海外のねお米についてのお話したいと思います。はい、海外のお米といえばね、タイ米ですよね。タイ米、長いお米、うん、ね、長粒種とか言ったりするんですけど、ね、タイ米って言った方がね、なんかこうしっくりくると思うのでね、今日はタイ米っていうこと、言葉をよく使うと思うんですけど、だから、ね、今日のね、お米のお話って言ってもね、タイ米のお話が多いくなるんじゃないかなと思います。ちょっと違った目線でね行ってみようと思います。はい、というわけで、今日の、テーマはお米だけどタイ米の話をすることが多いと思います。はい、よろしいですか皆さん、ね、どうですかね、タイ米、ね、好きですか。さっきお米好きですかって言いましたけどね、でほとんどの人はお米、ね、好きですよねみたいな感じでね言いましたけどね、タイ米ってなるとね、またちょっと ね答えが変わってくるかもしれませんね。はい、っていうのもね、タイ米ね、タイ米ってこう最初にねこう日本に入ってきたっていうのが、多分1993年ですかね、の平成のね米不足の時だと思うんですよ。はい、その前もなくはなかったでしょうけど、すごく一般的になったのがそのぐらいですよね。はい、でその時ね、93年、うん、そのぐらいだったと思います。はい、その年のことね皆さん覚えてますかね。お店にね来ていただく若い方はね、その平成の米不足の時にね生まれてませんでしたよとかいう人もいるので、知らない人もね結構いるんですよ、ね、20代の人とかね知らない人とかもいるので、なのでねもう簡単にねご説明しますと ね、もうその平成のその年ね冷夏に見舞われまして、はい、でお米がね受粉する時にねこう必要な気温が足りなかったんですよ。なので全国的に米不足になりまして、で、その米をね足りない米をどうするかということで、海外ね主にタイからお米を輸入しましたよっていう、そういう話なんです、そういう背景なんですよ。はい、でまあここまでね知ってる人多いと思うんですけど、その時にね結構ねそのタイ米がね結構こう日本人初めて食べたので、なんでねなんかこう結構ボロクソ言われたんですよね。はい、でなんかね、もう今はもう皆さん知ってますよね、日本のねお米とねジャポニカ米とねインディカ米、タイ米はねもう全然違う別物なので、なんでね同じように食べるものじゃないですよっていうことはねもう大体皆さん知ってると思うんですけど、でもね当時の日本人ね初めてだったんで、なんで普通にね納豆ご飯で食べてしまったりとかね、まあ、そうやってねタイ米を食べたわけなんですよ。はい、でそれでねタイ米美味しくないみたいな感じで言ってね、でそれでねこうタイ米はねこうパサパサしてるとかね変な匂いがするとかねまずいとかね、なんかそういうね結構ひどい割合だったんですよね。はい、で私はね当時のことね、当時小学生だったんですけど、なんとなく覚えてます。なんかテレビでねタイ米はねこうやって食べたら美味しいですよとかね、なんかそういうのをねなんかテレビでやってました。はい、でなんかチャーハンにしたら美味しいとかねそういうのねなんかよく言ってましたよ。はい、で普通にねなんかこうお魚のおかずで食べたりするのはね美味しくないとかね、お寿司にするのは美味しくないとかね、そういうね、まあ、それは当たり前でしょっていうような今になったらね思うようなことをねすごい言ってました。はい、でまあチャーハンも合うのかなどうなのかなって思いますけどね、まあ、チャーハンそんなねチャーハン美味しいけど、そんな毎日チャーハン食べたいわけじゃないじゃないですか。はい、まあでもね、タイ米をねこう買ってきたからにはね毎日食べないとねっていう感じですもんね。はい、でまあね、なんかあろうことかねこう日本のねそのお米と、ね、タイ米を混ぜたブレンド米とかいうのも出て、なんかブレンド米にしたらちょっとマシになるんじゃないかみたいな、そういう感じだったんでしょうけど、でそれもね結構ね評判あんまり良くなかったんですよ。評判良くなくて、で私もねなんか食べたことないですけどね、こうねジャポニカ米とインディカ米を混ぜて食べたらなんか何に合うのかなっていう気もしますよ。はい、なんかちょっと五穀米みたいにタイ米がちょっとパラパラ混ざってるぐらいだったらねまだしもね なんかどんな配合で混ぜたんでしょうね。ね、ハーフ&ハーフで混ぜたんですよね。ハーフ&ハーフで混ぜたらね、なんか何の、ね、料理が合うかどうかもね、わからないですよね。はい。まあそんな感じでね、なんかもう当時ね、そんな感じだったんですよ。はい。で、なんです、まあそんなことを思い出したかっていうと、当店農家バーなやでね、先週末なんですけど、カレーランチをやったんですよ。カレーランチ。で、カレーね、今までね、ランチでね、今週末限定でカレーやりますよっていうのをね、何回かやったんですよ。で、何回かやってね、結構ね、それを楽しみにしてくださる方ね、結構いてね、で、スパイスを効かしたりとかしてね、あれだったんですけど、今回はね、ちょっと初めてタイ米を使ってみたんですよね。はい。で、キーマカレーにしてね、今まではね、こう、もうちょっととろみのあるカレーでしたけど、キーマカレーにして、タイ米を使ってみるっていうね、まあ、そういうね、ちょっと新しいのをやってみました。はい。で、タイ米はね、まあ、ご提供してみてね、反応を見てもそうだったんですけど、なんか、ね、まあ、さっきのね、平成の米不足のお話しましたけど、平成の米不足の時は、ね、その結構ボロクソ言われてましたけど、若い人はね、タイ米をね、なんかそんなにね、ボロクソに言うことがなくてね、なんかね、あんまりタイ米自体嫌ってないような感じがしましたね。はい。もう年配の人でね、その平成のその、あれを知ってる人だったら、なんか、合わなかったとか、そんな風にね、言う人もね、結構いますけど、若い人はね、もう元々タイ米をね、そんなにね、こう、悪く思わないって、はい、美味しいと思うっていう感じがしますね、話してみて。そんな感じもします。はい。で、私はね、その、平成の米不足のことを、なんとなく覚えてる人ですけど、覚えてる人ね。で、年齢もね、今41歳ですけどね。でもね、私もね、タイ米にね、そんな、マイナスイメージもないんですよ。そんなないというか、全くないんですよ。で、たまにね、お家でもね、こう、タイ米を食べたいっていうね。そのためにね、タイ米をね、こう、置いてるんですよ。家に置いてるんですよ。はい。で、そんな感じなので、タイ米自体ね、わざわざ買って食べるくらいなので、悪い思い出はないんです。はい。というのもね、平成の米不足の時に私ね、タイ米をね、食べなかったんですよ。はい。だから食べたことがないんです。食べたことがなかったんです。はい。だからね、変な出会い方をしなかったというのが大きいと思います。変な出会い方っていうのが、なんかこれ納豆で食べようとかね、そういうのが全然なかったのが良かったのかなって思いますね。はい。で、まあじゃあね、どうやってね、まあそうやってタイ米に出会ったかっていうと、これ大人になってからだったんですよ。はい。大人になってからね、まあ、なんかインドネシアとかそういう、エスニック料理屋さんで食べたのかな。でもそれよりね、もうね、最初に食べたのは多分ね、外国に行ってから食べたんだと思います。はい。19歳の時にね、エジプトに行ったんですよね。で、初めてエジプトに行った時に、現地ではね、タイ米って言っちゃいけないか、エジプト米なんですよ。エジプト米を食べるんですけど、そのエジプト米はね、はもうタイ米みたいなね、細長いお米なんですよね。はい。で、細長いお米でそれ食べるんですけど、なんかね、現地ではね、まあ、米はねあるけど、なんか主食はパンなんですよね。こう薄いパンね、薄いというか平べったいパンなんですよ。平べったいパンをで、並んでるおかずをこうすくって食べるんですよね。なんかナンみたいな感じですよね。ナンみたいにもちもちしてないですけどね。で、ナンみたいなやつでこうすくって食べるんですけど、それがね、現地での食べ方だったんですよ。はい。で、まあそんな風に、食べるじゃないですか。はい。で、食べるんですけど、お米はね、じゃあどんな風に出てきたかっていうと、その、いろいろなね、いろいろあるおかずね、スープとかサラダとか、もうなんかそういうのの、一つとしてお米が出てきてました。はい。だから、なんかこう、みんなで取るお皿に米があるんですよね。はい。で、私はね、やっぱね、なんか、結構お米に、ホッとする感じですかね。はい。ね、日本の米じゃないけど、なんかね、だからお米ね、結構いっぱい食べてましたよ、そこでね。はい。パンですくってね、いっぱい食べてました。パンですくんですよ。はい、現地ではね。はい。で、まあそんな感じで、ね、食べてました。だからね、なんか、そういう風にして出てくるので、なんか日本のお米と違うなとか、そんな感じじゃなくて、なんかもう、現地で食べるものなんで、なんかもう、違って当然みたいな感じで食べてたんですね。はい。だから、なんか美味しいとか美味しくないとか、これは日本のお米にと比べていいだの悪いだのとかじゃなくて、もう数あるエスニックだね、まあ、当然ですけどスパイスを効かせた、料理ね、日本でなかなか食べないようなお肉の料理、まあ、そういうものの一つとして食べてたので、なんかね、そんなにね、抵抗自体なかったですね。はい。ね、まあでもね、なんかそうエジプトではね、そのね、まあ、お米をね、こう、まあ、結構普通に食べるんだなっていうのは意外でしたね。 はい、で、まあ、そんな感じでね、この現地の人と話してたんですけど、ね、日本人ってお米好きなんでしょ、これ好きみたいな感じで言われて、まあ、うん、まあ、美味しいねみたいな感じでそんな話してたんですよ。で、私もね、こうエジプトもね、米そんなに作ってるって知らなかったって言って、エジプト人も米作るんだねみたいな感じで言ったら、あ、作るしね、米食べるよって言ってね、まあ、そんな風に話してて、ってでもね、そのエジプト人が言ってたのが、でもね、自分たちがね、エジプト人が食べるお米はね、あの、いいお米じゃないんだみたいな感じで言ってね、いいお米じゃないってどういうことって言ったらね、エジプトではね、本当にね、たくさんお米を作るので、そのたくさん作ったお米のうちのいいお米、上質なお米はなんかどんどんね、ヨーロッパに輸出されていくって言って、はい、で、エジプト人はヨーロッパ人にヨーロッパに輸出しないお米を食べてるから、だから質のいいお米は食べてないんだみたいな感じのことを言ってね、ね、なんかこれはね、なんか不満なんだよみたいな感じでね、なんかエジプト人言ってましたね。あ、で、エジプトのね、国会中継みたいなのね、たまたまやってたんですけど、なんか今ね、それの話をしてるんだよって、我々国民も美味しいお米が食べたいのにみたいな感じでね、なんかそんな感じをね、言っててね、あ、なるほどねって、あ、なんかひどいなーっていうね、当のエジプト人も、ね、美味しいお米食べたいだろうにみたいな感じでね、そんな風にね、思った記憶がありますね。はい、まあ、とは言ってもね、とは言ってもお米作る側の人にとっては、あの、高いお米をね、高いお米でいいお米にいい値段をつけてくれる人のところにね、やっぱ売りたいわけですよね。はい、売りたいわけなんで、なので、安くじゃないと買いたくないよっていう人にはやっぱりね、こうね、ハイクラスのやつをね、売るわけにはやっぱいかないですよね。はい、だからそういうのもあるんだろうなというふうにね、今になったら思いますけどね、今になったら思いますけど、はい、まあ、そういうのがあると思います。だって日本でもそうですもんね。日本でもね、なんか、あの、米が高くなりましたとか、なんか今言ってるじゃないですか。はい、で、まあ、実際高くなってるとは思います。とは思うんですけど、なんか、あの、今までね、すごい安かった時はね、なんかそうでもなかったのに、ちょっとでも高くなったらね、なんか農家の人のところにね、行って、なんか安いお米ないんですからね、みたいな感じで言う人がね、結構ね、増えてきてて、なんか、あの、農家の人ね、ちょっと困ってるんですよ。はい。そういうのもあるので、だからね、なんか、あの、いいお米を、は、なんかちゃんと、あの、お金を払う人に売りたいねっていう気持ちはね、エジプトのね、農家なのか、その、売る人なのか知らないですけど、の気持ちはね、なんか国は違うけど、なんかわかるなって感じがしますね。はい。まあ、その当時ね、19歳の当時はね、ね、ああ、ヨーロッパのに売るなんて、みたいな感じを思ってましたけどね。はい。でもね、まあ、今になったらね、なんかちょっと思うわけなんですよ。まあ、そんな単純な話じゃないよなって。高い、お米を、エジプト本当にたくさん作るんですよね。で、たくさん作って、で、あのね、上等なお米とそうじゃないお米ができたとするならば、上等なお米を高く買ってもらって、上等じゃないお米もを買ってもらうという、まあ、そういう風になった時にね、こう、じゃあ国内に上等なお米を売りますってなったら、じゃあ、あの、ね、それほど上等じゃないお米はどこにどうやって売るのって話になるわけで、はい、でそうなってくると、ね、まあ、必然的に高いお米、まあ、お金を出すところにいいお米が行くんだろうななんて、まあ、そんなことを今になって思い出しました。はい。で、まあそんな感じでやってたんですけど、ね、結構ね、そのエジプト人からね、こうね、日本人お米が好きでしょ、ほらほら、お米食べなさいみたいな感じでね、こう私ね、そうやってね、こう食べなさい食べなさいってね、まあね、結構ね、食べ盛りだったんでね、そうやって食べさせてもらったわけなんですけど、これをね、箸でね、こうつまんで食べるのは大変だろうね、この、あの、なんかこう細長い棒みたいな、日本の棒みたいで米食べるのなんてね、とか言って、ね、なんか笑われたりもしました。はい。でもね、確かにね、インディカ米、ね、長いお米、パラパラした長いお米を箸でね、つまんで食べるのはね、確かに、まあ、食べにくいだろうなとは思いますけどね。ね、日本のお米はね、ちょっとね、粘っこいからね、こう、塊で食べられるからね、全然それでいいんだよ、みたいな、そんな話をね、した覚えがあります。うん。で、ある時ね、まあ、そんなある時ね、こんな出来事あったんですよ。はい。現地でね、こういつも一緒に遊んでる友達が、ね、お昼サンドイッチ買ってこようかって言ってね、言うわけなんですよね。で、あ、サンドイッチ、あ、いいね、じゃあ、お願いしますって言ってね、具は何がいいって、あ、何でもいいよって言ったんですよ。はい、何でもいいよって言ってね、その人が買ってきたやつがね、もうわかると思うんですけどね、もう米のサンドイッチだったんですよ。米ですよ。で、さっき言った、なんか、平べったいパンをね、エジプト人食べるって言ったじゃないですか。はい、あれってね、中がね、ちょっとこう、空洞っていうかね、こう二重構造になってるので、半分に切るとね、袋型になるんですよね。で、袋型になって、その中にいろんなね、こうお肉とかね、あとなんかまあソーセージ的なやつとかね、あと、ポテトとかね、いろいろ入れてね、それサンドイッチにするんですけど、いろんなね、味っていうか、具があるのは私も知ってたんですよ。 はい、でもどれもね結構美味しかったんで何でもいいよって言ったんですけど、まさか米があると思わなかったんで、何でもいいよって言って買ってきた米でね、もう本当、いやちょっとこれ無理ですよ、米はちょっとさすがにね無理ですねみたいな、そんな話をね、した覚えがあります。はい、でもね、まあ、米自体ね、こうただの白飯じゃなくて、なんかちょっとねこう味がつけてある米なんで、なんか味がないわけではないんですけどね、でもパンの間に米が挟んであるっていうのはね、なんか私的にはねちょっとねちょっと無理でした。はい、でなんか やっぱ違うのにしてみたいな感じで言ったんですけどね、でもなんかその友達はね、日本人米好きなんでしょ、変なこと言うねみたいな感じでね、すっごい驚いた顔してましたね。はい、でもね、すいません、ダメはダメ、ダメなものはダメなんです、この食べ方はできないなみたいな感じでね、まあ、そんな話をしましたね。はい、でもね、あの炭水化物と合わせるね、こうエジプトの米の食べ方っていうのはね、まあ美味しいものもあって、美味しいっていうか結構ね個人的に好きなものもあって、それはねコシャリっていうね食べ物があったんですよ。はい、そのコシャリっていう食べ物はね、こうエジプトのねなんかファーストフードみたいなもので、なんかもう街のね至る所にねコシャリ屋さんがあるんですよ。はい、でなんかなんだろうな、こう日本でいうと牛丼よりももっともっとたくさんあるみたいな感じですかね。はい、でその場で食べて、お店の中で食べてもいいし、なんかテイクアウトみたいので持って出て、でなんか道端で食べたりとかしてもいいですね。はい、だからコシャリ屋さんの周りにはね、そのコシャリが入ってるね、なんかなんでしょう、なんかカップみたいなやつがその辺にねポイポイポイポイね、なんか捨ててあって散乱してます。はい、でそのねコシャリっていうのはね、その米の中にね、マカロニとかね、あとなんかパスタとか、そういうね炭水化物系のものがいっぱい入ってて、であのフライドガーリックとトマトソースがかけてあるっていうね、まあ、そういうね食べ物なんですよ。でそのトマトソースをねぐちゃぐちゃこう混ぜながらね、米とマカロニとパスタと あと豆ですねをなんかもうかき込むっていうね、そういうやつなんですけどね。はい、19歳のね私にとってはねそれすっごい美味しかったですね。はい、でねもうパスタとねスパゲッティと米を食べるっていうね、まあ、そういうねことがね、をやってたので、なのでね、あの日本でねお弁当ね、お弁当チェーンのね、お店あるじゃないですか、がやってるようなあのお弁当の唐揚げとかの下にこう敷いてあるなんか塩コショウだけでね味付けしたパスタ、あれをおかずにね米をねむしゃむしゃ食べれるみたいな、まあ、そんなことがねできるようになったわけなんですよ。はい、だからねそのコシャリのおかげですね、特殊な訓練を受けました。はい、あとはねでもねエジプトでねちょっとこれだけはねちょっと無理かなと思ったのが、あのファッタっていうね料理でね、あの米の中にねあのこう洗面器に、ね、1個いっぱいね継がれた米にね、それに、カリカリになったパンが入ってて、でそれにねあの羊のもつとねモロヘイヤのねこうネバネバしたスープをかけて、でそれがねそれをねこうみんなでね食べるってやつなんですけど、それはねなかなかね厳しかったですね。はい、なんかあのエジプトの新年の時に食べるんですけど、ね、それだけはねちょっと無理だったかなと思いますね。はい、まあ、そんな感じでねちょっと今日タイ米についてねお話してきたんですけど、なんかね、いい思い出とね、なかなかねハードな思い出の、ね、どちらもねお話ししてきたんですけど、今日も、ね、もうそろそろ別れの時間になってきました。ちょっとこれ日本のお米じゃなくてもねタイ米でもなんか話したいエピソードがねいっぱいあります ね他にもあるんですけどね、もう時間が迫ってまいりましたので、もう今日はお別れにしたいと思います。というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バー内の淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Con tanto cuento y con su chalina color.